コータの漢方レディオ、早川コータです。この番組はアシスタントの猫林さんと一緒に皆さんの心と体の健康のサポートになるような情報をお届けしております。猫林さん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さてですね、いよいよ猫林さん、桜がね、咲き始めましたね、かなりね。でもね、今日からですね、3日の日かな、4月3日からですね、ちょっと天気がね、下り気味ということで、まあ、せっかく咲いた桜もですね、ちょっと雨でね、散ってしまうかもしれませんよね。まあ、でもね、これはまあ自然の摂理なので仕方ないことでね、やっぱり桜の花っていうのもね、毎年同じように咲くようですけども、やっぱりその時その時のね、季節の変わり目によってですね、やっぱりね、毎年微妙に違うっていうのもね、これまた面白いところですよね。まあでもね、毎年同じぐらいの時期に同じように咲くっていうのはね、当たり前のように感じるかもしれませんが、でもこれってね、やっぱりすごいことだなって感じますよね。なのでね、まあそんな思いをね、感じながらね、今年も桜が咲いたななんてことでね、見ていくと、ちょっとね、少し感慨深いものがあるかもしれませんね。同じように咲くっていうのはですね、これはやっぱりすごいことなんですね。はい。まあ、その桜もね、今年楽しめる期間に入りましたんでね、ちょっとお天気下り坂ですが、ぜひ皆さんもね、桜の花楽しんでいただけたらと思います。まあ、そんな春にですね、昨日はね、猫林さんね、遠方からお客様が直接来店してくれてね、すごく嬉しかったですね。まあ、もちろんね、近くで来てくれるお客様、ね、遠くから来てくれるお客様で、特にこうね、差が出るわけじゃないんですけども、それでもね、やっぱり遠くからわざわざね、このお店までやってきてくださるっていうのはね、まあ、こういう、ね、お店をやっている以上ですね、非常に嬉しく感じることですね。昨日はですね、栃木県からですね、やってきてくださったお客様がいて、この番組もね、聞いてくださってると思うんですけども、お店に来てですね、まあ、いろんな測定もね、ぜひやってみたいです、なんて言ってくれてですね、血管美人というですね、毛細血管のね、血流をこうね、マイクロスコープで見ることができる、血管観察ができる機械がね、僕のお店に、あったりするんですけども、まあ、それでね、一緒にちょっと毛細血管なんかを見たりしてですね、まあ、流れの確認しながら、毛細血管っていうのはね、こんな働きがあるんですよっていうお話をしたりとか、あとね、両腕で測る血流測定器、ね、血圧計と一緒についているものがあるんですけども、それでね、ちょっとこう血流の状態なんかもちょっと見てみたりとかですね、あと自律神経のバランス測定器なんかもね、ちょっと古いものですけど置いてあってですね、それで自律神経のバランスなんかもチェックしたりして、お店に来ていただけるとね、そんな感じで測定器でね、少し体調のチェックをすることもできるんでね、オンラインで相談している方もね、今非常に多いんですけども、もし本当に機会があったらね、一度お店の方にも遊びに来ていただけるとですね、そんな測定もしながらいろんなお話ができるのでね、結構楽しいと思いますんで、よかったらね、皆さんのご来店もお待ちしております。もちろんね、薬屋なので、まあ、測定をしてね、それで別にお医者さんの診断ではないのでね、血液検査でこの数値がこうだからこうですとかいうわけではなくて、まあ、あくまでね、体調管理の目安として、まあ、なかなかね、目で見るとですね、楽しいものもありますんでね、よかったらね、そんなこともやっておりますので、お店の方にもね、ぜひ遊びに来ていただけたらと思います。それでは今日の本題へ移っていきましょう。コータの漢方レディオ、今日もよろしくお願いいたします。はい、それでは今日の本題移っていきましょう。ですね、そうだ、リスナーの方からですね、いくつかご質問をいただいてるんですけどもね、ちょっとなかなかお答えできなくてすいません。やっぱりね、せっかくいただいたご質問なんで、しっかりね、ちょっとこう内容も考えてね、お答えしたいなと思ってるので、ちょっとね、しっかりそういう時間が取れた時に、しっかり考えてね、回答をしていきたいと思っておりますのでね、ご質問いただいてる皆さん、ちょっとお待ちください。はい。メッセージの方のご紹介はね、随時していきたいと思うんですが、やっぱりご質問いただいている場合はですね、ちょっとお時間いただく場合もありますのでね、ちょっとご理解いただけたらと思います。はい。今日はですね、まあ、4月に、まあ、4月というかですね、まあ、春に結構弱りやすい五臓の一つで、実はですね、漢方薬の効き目なんかもね、左右すると言われている非常に大切な五臓の一つがあるんですね。今日はその話をしたいと思います。それはですね、火という場所なんですね。 まあ、脾っていうのはね、脾臓の脾と書くんですね。まあ、実際の内臓にも脾臓ってありますけども、その脾臓の脾と書いて、漢方ではね、五臓の一つの脾というんですけども、五臓というのはね、漢方では肝臓の肝、心臓の心、この脾臓の脾、肺ですね、肺、そしてあと腎臓の腎、肝、心、脾、肺、腎って5つあるんですけども、なんとなくですね、この脾というもの以外、肝臓の肝、心臓の心、腎臓の腎、肺の肺ですね、まあ、この他の4つはですね、割とどんな働きをするかっていうのが、今のね、内臓の働きなんかともつながりがあるので、ちょっと分かりやすいかもしれませんが、この脾っていうのだけですね、ちょっとパッとね、耳にした感じではどんな場所かどんなものかっていうのが分かりづらいと思うんですね。でね、この脾というのはですね、まあ、簡単に言えばね、消化をするような場所っていう風にね、考えておくといいと思うんですけども、先ほどもちょっと言いましたがね、ここが要はですね、日常的に僕たちが食べているものからですね、元気とか血液とか、あとですね、心液といってね、気血心液といって、まあ、体の中をね、巡っているいろいろなものをですね、実は作っている場所で、そのためにですね、要はね、この胃腸ですね、脾というのは胃腸のことなので、胃腸が元気、まあ、脾が元気な方はね、漢方薬が非常に効きやすい。そして逆にですね、胃腸が非常に弱い、脾が弱い方っていうのは、実はね、同じ漢方を使ってもですね、結構効果が出にくいんですね。なので、まあ、僕はですね、この脾の立て直しというのをね、非常に重要視しています。なので胃腸虚弱の方とか、食べたり飲んだりがね、ちょっとね、過剰で胃腸が弱っている方なんかは、このね、脾という場所をまず立て直していくことが非常に重要なので、ちょっとそれ用の漢方薬とかね、お薬なんかを、まあ、他のね、主訴といってですね、例えば生理痛でお悩みの方にでも、やっぱりこの胃腸の立て直しのお薬とかはですね、まあ、必ずと言っていいほどご紹介しているんですね。でね、胃腸の立て直しと一緒に、主訴の漢方薬を使うと、まあ、非常によく治ったりするんですね。まあ、そんな日なんですけども、春はですね、まあ、肝が弱る時期なんて言ってね、まあ、肝臓の肝というところがね、春は頑張るんですけども、実はこのね、春というのは肝で、自律神経ともね、非常につながっていて、この自律神経がアンバランスになると胃腸の働きってね、すごく悪くなりますよね。なので実はね、春は肝が頑張らなきゃいけない時期で、肝の不調も多いんですけども、それ以上にですね、実は胃腸のね、トラブル、脾のトラブルというのがね、春は多いんです。で、漢方ではですね、このね、脾というものはですね、まあ、胃腸を指すよなんて話をしましたが、まあ、簡単に言うとね、漢方で、まあ、脾なんて言い方もするんですけど、漢方で言うとこの胃っていうのは、食べたものを腸へ送り、まあ、消化する場所って考えるんです。で、脾という場所の働きは、胃で消化されて作られた元気とか血液の源を、まあ、小腸から吸収して、まあ、全身に運ぶ働きがある。まあ、そんな違いがあるんですけども、もうこれ、この辺はね、小難しいので、ワンセットでね、脾というふうにね、覚えておくといいかもしれません。まあ、とにもかくにもね、ここを元気にしておくことが重要で、実はですね、まあ、この脾という場所の働きにはね、いろんな働きがあって、まずはですね、水液の運化といってですね、まあ、飲んだ水分とか、そういったものをね、体の中でこう巡らせたり運んだりする働きがあるので、脾という場所が弱るとですね、胃がポチャポチャしたりとか、体がむくんだりとか、余計な水が体に溜まるので、痰が非常に出やすくなったりするんですね。そしてもう一つがですね、小生作用と小帝作用っていうふうに、まあ、専門的には言うんですけども、脾にはですね、小生作用といって、栄養分を、小帝はですね、内臓を引き上げる力なんですね。なのでこれが低下するとですね、下痢とか軟便になったりする。要は引き上げる力がなくなるわけですから、下にどんどん降りてきやすくなっちゃうので、食べたものがどんどん下痢をしたり、あと便が緩くなったりしたりします。あとですね、栄養分が下がりすぎると、消性作用っていうのが低下してね、下痢とか軟便になるんですが、内臓を上に引き上げる力が低下すると、脱行したりとかですね、胃下垂とかっていうような内臓下垂の状態になりやすいっていうふうに漢方では考えるんですね。なので脾が元気じゃないと、この小生作用と小帝作用っていうものが低下するので、まあ、下痢軟便になったり、脱行とか胃下垂などになりやすくなるんです。そしてもう一つね、実は脾の大切な役割として、脾にはですね、凍結作用といって、体の中で作られた血液が血管から漏れ出ないようにする力があるんですね。なので胃腸が弱っている方というのはね、女性の方だと不正出血をしたりとか、あと血便とか血尿とかね、まあ、そういった不調も実は脾の弱りから起こりやすいっていうふうに考えられてます。 でね、火というのは筋肉にも非常につながりがあるっていうふうにね、漢方では考えるので、最近胃の調子がちょっと悪いななんていう方はですね、思わぬトラブルにつながることがあります。例えばね、ただの消化不良で終わるだけならまだしも、例えば体のむくみにつながったりとか、脱行をしたりとかですね、下痢とか軟便になったり、不正出血が起きたりすることもありますので、この春はですね、胃腸が弱りやすい時期ですので、最近ちょっと胃の調子が悪いななんていう時はですね、早めのケアをしておくと、まあ、いろんな他の病気にもつながりにくくなりますので、よかったら春の養生の一つとして、胃腸の調子確認してみていただけたらと思います。はい、今回もクロージングのお時間です。今回はですね、春にトラブルが多いですね、火についてですね、まあ胃腸についてちょっとお届けをしました。でね、漢方では、まあ、火と言われるね、胃腸には、まあ、こんな働きがあるよっていうことでね、これもうちょっと細かく話していくとね、生理学的にも結構つながるところもありますので、この春はですね、胃腸が弱りやすい時期ですので、ぜひ皆さんもね、ご注意いただけたらと思います。今日も聞いていただきありがとうございます。どうぞ素敵な一日をお過ごしください。漢方専科佐田薬房の早川浩太でした。ではまた明日。